ある人が精神科のお医者さんに尋ねました。先生、自分が精神的に混乱しているかどうかを自分で判断する方法はありませんか。自分ちょっとおかしいなと、混乱してるなと。それどんな時ですか、それ自分でどのように判断しますかと聞きました。そうするとその医者さんが言いました。それはね、何が一番大切であるかという、物事の位置づけや大切さの順序が判断できなくなった時そうなりますよ。かえってどうでもよいこと、小さいことにひどくこだわったり、またそのことで人とのやりとりにおいて感情的になったりして精神が不安定になってくる時、それはもう自分がもうノイローゼにかかっている、精神的に少し混乱状態であるというふうに考えた方がよろしいですね。こうおっしゃったんです。もう一度申しますよ。何が一番大切であるかという、物事の位置づけや大切さの順序が判断できなくなって、代わりにですね、後々よく考えてみたらどうでもいいこと、小さいことにすごくこだわってしまってる、それを主張してしまう、そこで感情的になってしまう、そしてそのことで精神が不安定になってしまうとね、これがもう混乱なんだと、病的にもその処方なんだというようなことを答えたんですね。ああそうですか。じゃあそんな時にどうしたら心の安定を取り戻すことができますかとまた聞きますとですね、それはね、心を落ち着かせることです、ね、マルタよマルタよとイエス様に言われてください。イエス様、私たちがもう本当にもうこの興奮している時にですね、感情的にこう辛い時にいっぱいいっぱいの時に、イエス様、私たちに高橋よ高橋よと呼びかけていてくださるんじゃないかと思いますよね。心の安定を取ります。あるいはその現場から、状況から少し身を離すことです。身を遠ざけることです。その場から、そして心の安定を図ることは大切ですよね。あ、ちょっとこれは置いときましょう。会議の中でもいろんなことも混乱することがありますけども、ちょっとこれは置いときましょう。次の議題に少し移りましょう。これ置いといてまた後でねっていう、大切なんですね。そして心を落ち着かせ、そして自分にとって何が一番大切なことか、もう一回しっかりじっくり考えること。教会にとって何が一番大切なのかということ、この働きにとって何が一番重要なことなのかということ、じっくり考えるということ。そしたら心の安定と落ち着いた生活をもう一度取り戻すことができると答えてくださったことですね。これはすごく大切なことだと私は思いました。御言葉が自分の生活と生命の土台であり、信仰になっている。また私たちの日々の生活の中心にあるという思いを持っている人が非常に幸せだと思いますね。主は生きておられる。あ、そうだ。神は愛である。短い言葉ですけど、人は神様の愛だ。愛、神様の愛だということは、私たちの生活の人生における最善を神様こそ願っていらっしゃり、神様は必ず最善を成してくださる、良いことだけを成してくださるということを信じることです。目の前に普通のことやとんでもないことが起こっていると思ったとしても、感じたとしても、神様はこの時も最善を成してくださっている。いろんなことが起こってるか、来るかもしれないけども、この時も神様は、この試み、この困難を用いて、さえも私のために、良いことをなさってくださっている。それを信じていること。それが神は愛であるということを信じること。神は善にして善。私たちを本当に大切に取り扱ってください。一度も見放すことはない。主は生きておられる。そう 私は生きておる神は愛なんだということを信じ信頼することによってですね、この世の中を何度も何度も生き抜いた人の話を聞くこともあります。使命書家の横に置かれた時も人々が神の懐もあるものかと言ったり、人は当てにならないな、あれもダメこれもダメと不信と不満と不愉快さをぶちまけてしまう、ね、しかし御言葉が神の善意をもこの私に対する善を表しているところの御言葉が私たちに与えられているならば、それが私の心の中心にあるならば、その御言葉によって私たちはいつも正しく導かれ、そんな困難も乗り切ることができるわけでありますね。皆さん、私たちは自分たちが与えられているものの大切さ、重要さというものをですね、本当に自覚しなければならないと。救われているということは本当に素晴らしいこと。御霊に励まされて祈ることは、どんな時でも御霊によって祈れとありますけど、御霊によって祈ることができることはどんなすごいことなんですか。神様の絶対的な祝福の真なる御言葉をしっかりと握って、その御言葉により頼むようにするということはどんなに素晴らしいことなのかということを私たちは自覚しなきゃいけない。そうなんですね。どのような混乱が起こってきたとても主に聞くことを優先順位を第一にするなら、そこに大きな力が、また新しい展開が主によって導かれてくると信じますね。皆さん、マルタさんはここでとどもない失態を演じました。そんな記録がここに載せられておりますけど、だけどもヨハネの11章の方にイエス様とマルタさんのやりとりを見ますときに、ああこの方はどんなにか素晴らしい女性だと思いますよ。落ち着いてね、本当に御言葉に信頼しながらラザロの復活を愛する備えができている。マルタさんこのままで終わったんじゃないですよ。こういうことを経験してですね、それを彼女の地に生かすことができて、そして主に信頼する器となっていったんです。私たちは忙しい生活を送っているかもしれませんが、でもそうした中で10分でも15分でも5分でも、そうですね、意識的に神様にお祈りを下げるということは大切なことだと思います。御言葉を読んで、そして心を据えて祈る、一言祈るという時を持つか持たないかというのは随分違うんです。その5分も10分を浪費であるとは誰も思わないでしょう。そしてそれがどれほどそれが行われるかということが、どれほどそれが実行されたときにどれほどその人の祝福になるかわからないんですね。先週ルカ10章のこの前の良いサマリア人について私たちが御言葉を与えていただきました。そしてその後にすぐ続くのが今日のマルタとマリアの話ですよね。良い隣人になるということとマルタの混乱の話は一見何の関係もないように見えますけども、そうじゃないんです。一続きの話なんです。皆さん、どこがついているのかということです。良い隣人になるということは、たとえ小さなことであっても、そこに苦しんでいる人、助ける人という人とそういう人生の出会いをするならば、生活の中で出会うならば、私たちは神様の愛に励まされ共感する心を与えられて近づいて助けることなんだということをね、どんな小さなこと、自分のできることをそこですることなんだということを学びました。クリスチャンは良いサマリア人なんですよと学びました。だけどもね、皆さんね、良い行いをすることが時々重荷になってしまったらどうでしょうかね。分かっててもね、なかなか良いことできないのが私たちですよね。力がない。クリスチャンだから助けなきゃならない、ええ、二でなりも出さなきゃいけないの、一でね、一日の日当ですから、1万だとしたら2万円ですよね。 商売のお金ですよ、それね。